レッツ追求ザ牛肉。この番組は牛肉のプロザ肉屋 D さんが牛肉の美味しさ魅力を深掘りしていきながら牛肉を語り尽くすポッドキャスト番組です。それでは今回もお肉の世界を深掘りしていただきましょう。ザ肉屋 D さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうあの暑さがピークを迎えておりましてなかなかハードですけども、
それでもねなんか変やなと思うの、まあ、この数年ね、思ってんねんけど、こう、時系列変わってるよなっていうのが。
時系列が変わってる。
前も言ったかもわからへんけど、はい、日暮らし先泣くんよね。
ああ。
あれ、秋の運動会終わったぐらいに赤とんぼとセットやなって思ってたんが、
はい、ちょっと涼しくなった時期のイメージは。
7月からも泣いてるから、もう泣いてる。嘘やろみたいな。
ちょっと早いですね。
早いね。そこで悲しんでる場合ちゃうねんけど、みたいな。
まだ暑いので。
そうね。
セミもいろんな種類がね。
で、ミンミンゼミはまだかな、いって。昨日かな、はい、泣き出したんから、ね、
ああそうですか。
僕らのとこはね、
へえ、
ちょっと順番変わってるんよね。
なんかクマゼミのイメージが、
クマゼミとかね、あのシャシャシャ山行くとそうやね。
なんかまあ賑やかになってきておりますけれども、
うん、まあそういう気候に変わったっていうことなんやろな。
そうですね。で夏休みということですけどね、
本当あの熱中症とかね気をつけてほしいですね。
そうですね。 D さん暑さはどうですか。
うん、無理です、
まあ、即答ですね
やっぱり普段ね、はい、お肉のことを考えたら基本的には、涼しいというよりは寒いところで作業をやってるじゃないですか。だからこう今みたいな時期みんなが暑い暑いって外でやってる時って快適なんですよね、むしろ、
はい、逆に
むしろ冷えてるわみたいな、帰ってからお風呂とか入ると冷えてるわみたいな。
ああそうなんですね。
だから外でこうちょっと歩き回らんなんとか、外でイベントがありましたよった時の体力の消耗たるや
そうなんですか。
もうちょっとね、だから先週やったんかな、はい、19日イベント、はいあって、でそれ終わって次の日今度広島のそのイベントをされてるところにご挨拶やね、それ行かしていただいたんだけども、外屋は万歩計見てたら1万歩超えてるわ。
すごい、
はい、うん、人生初路面電車乗るわみたいな。
あ、そうなんですね、はい。
昨日ぐらいまで、
疲れが、
うん、取れへんかった。
そうなんですね。さすがの D さんも。
そう。
おー、で、そのイベントですけどね、うん、神戸の、バーベキュー。
はいはい。
はい。のイベントという
か。おかげさまで、本当に、大盛況で。
そうなんですね。
喜んでいただけたものと。
はい。
思っております。
そうですか。2回目だったんですね。
2回目。で、こう、新しいことを組み込んでいったのでね、はい、またそこは、修正したり、改善する余地はあるなっていうので、うん、今日これ終わったら、はい、反省会。
ああ、そうなんですか。
神戸まで行ってきます。
そうなんですね。うん、じゃ次に向けて、
そういうことですね。
ここをブラッシュアップしていこうという、うんうん、そうなんですね。まあ、現場でこう、お肉をね、持って行って、さばくというお話でしたけれども。
やはり、そこらのそのオペレーションをね、はい、もうちょっとこう、やっぱり自分、このお肉を捌くとかね、はい、それがまあ自分しかいてへんっていうのと、焼いたお肉切んのも、はい、やっぱり自分しかいてへんっていうのと、そこらで、こう、イメージ的には全部流れを作れてるはずなんだけど、はい、やはりこう、量が量なんで、100人超えの、
はい、
ところを、
うん、
そこらでちょっと、こう、あ、ここ足りないなとか、ここをもうちょっとこうしなければいけないなっていう部分は、やっぱり、見つかりますね。
ああ、そうなんですね。うん、まあ、そのお肉を捌くというつながりで、メッセージ、質問いただいておりまして、
はいはいはい、
この方はですね、三田市浅間川区にお住まいの犯人でもゆうちゃんですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いつも楽しく聞かせてもらってます。ジャンボ1も助かってます。
ありがとうございます。
はい、先日 D さんのインスタグラムで、お肉を捌いてる動画がありましたが、うん、大きなお肉を捌くときは、順番とか切り方とか決まっているんでしょうか、うん、また、プロならではのこだわりとか、技などあったら教えてくださいということで、私も見たことありますけど、
これね、
すごい大きなお肉を
大きいか、はい、まあ、牛やからね、
はい、大きいんですけど、
うんうん、牛やから大きいんだけど、はい、これ順番にやっていきましょうか、
は
い、まずね、はい、順番とか切り方とか決まってますでしょうか、
はい、
これ多分決まってるんやと思うんですよ、大体ね、
はい、
で以前も話したかもわからないんだけど、はい、僕自身ね、はい、一番その、言うたら、店舗デビューした時って、
はい、お店ね、はい。
実は全般すべてを、こなしてきたとか、経験を積んだとか言うんじゃなくて、はい、 全部我流なんですよね。
はい。自己流で。
うん。まあ、いじめではないんやろうけども、はい、あんまり教えへんよね。
職人の世界は。
職人の世界は教えない。そうですね。上に、はい、さらに教えへん形の中で、
はい、
反骨心旺盛な、
はい、
D さんが若者やったんで、
はい、
じゃあ、あなた、その結局お肉って何かって言ったら食べ物じゃないですか。
そうですね。で
食べ物とは何かって考えたときに、まずは、食べた時に美味しいって言ってもらわなあかん、うん、
はい、
あるいは喜んでもらわなあかん、もっと言えば心がこう揺さぶられる、感動するっていうものにせなければいけない、
はい、
果たしてこの偉そうに言うとるこの人らにそれができてるんかっていう中から自分がそれを上回ることにやっていくにはどうしたらいいかっていうので、店舗出てからね、例えばスライスを、
はい、
で、機械でスライス、
お肉。
あれあんまりやってなかったんですよ。ほとんど下作業みたいなね、うん、ことばっかりをやってきてるんで、したんやけど、その時に例えば、しゃぶしゃぶは薄く、
はい、
すき焼きはちょっと、まあ、焼肉よりは薄く、はい、しゃぶしゃぶよりは厚くとか言って、
はい、
いろんなことは言われてるんだけど、果たしてそうなのか、
はい、
って考えた時に、やっぱりお肉って部分部位によって、
はい、
全然その口に入った時に味を取れる厚み、
うんうん、
あるいは口にねじ込んだ時の量っていうものが存在するような、だから薄けりゃえっていう話でもなくて、うん、厚けりゃえっていう話でもなくてっていうことになってくる、う
ん、はい、
それを自分が全部検証していく中で、立証できてる、
はい、
これやったら喜んでもらえるだろうなっていうところをどんどん自分が蓄積していってる、で、その成形の仕方、肉の切り方ってありますけども、うんうん、それも当然見よう見まねっていうところではなく、
はい、
まあ、言うたらその人声を持たらその人と違う角度で考えなあかんって言った時に、はい、まずお肉って何かって考えたら、はい、筋肉なんですよね、生き物のね、で、もともとは筋原繊維って、まあ、言うた糸みたいなもんよね、うん、はい、見たことはないんですけど、その糸みたいなものを筋膜っていうこの薄い透明の膜みたいなのがこう束ねて、はい、それをさらに束ねて束ねて大きくなったものがさらにこう筋とか言われてるね、
はあ、
筋そういう、そういうものにこう巻かれてるんかな、まあ、それが筋肉なのね、
はい、
だそれを今度お肉にした時にカットするのね、
うんうん、
何をカットするんかって言ったら、うん、ただ単にこう、包丁でこうやって大きいお肉を焼肉サイズに切っていったら、っていう話じゃなくて、この繊維一本一本が正確に切れてて、うん、
はい、
なおかつその薄い透明の膜やね、もうこれ多分見つけるのも大変なような膜なんやけど、
はい、
おそらくその膜を、
はい、
ズリッとかよれたりするとね、その部分って歯に当たるんですよ。だから食感を取りやすい、あるいは噛めば噛むほど味が取りやすいっていうタイプのカッティング方法、
はい、
あるいはもうとにかく柔らかく食べていただきたいっていう時のカッティング方法って全く違うんです
よ。
で僕どっちか言ったらもう ある程度は噛んでほしいんですよね。
歯ごたえが
歯ごたえを
と、
うん、取ってもらいたいし、柔らかいに越したことはないんかもわからへんけど、柔らかいイコール美味しいでもないんで、そこらもこう全部自分でこれどうやろうとかね、
だ
かそんなことを繰り返しとくと、
はい、
中にはね、全然見かけではわからない、実はあんまり健康ではなかったんで、みたいな牛が存在してたんですよ、昔やったら、ね。
へぇ、
興味少ないけど。
昔は。
なら、やっぱり包丁の入り方で、あ、これ違うって思ったら、これちょっと焼いてって言うたら、見栄えの割に味せえへんとかね、やっぱり存在する。
そうだったんですね、
う
ん。
そういうのをやっぱり積み重ねていってるから、これ、質問に答えると、
はい、
大きなお肉をさばくときは順番とか切り方ありますでしょうか、
はい、
うん、あるんだろうけど、僕はあんまりこだわってないです。
こだわってない、
何をしなければいけないかっていうところ、
うんうん、
あるいは感動していただくには、どのようなところを残して、どのようなところを取ってしまわなければいけないかっていうことを前提なんで、順番、違えたところでやることが一緒なんで、肩にはハマってないですかね、私の場合は。
その時のお肉によってちょっと変えたりするんですか、じゃあ。
ですね、これ、例えば各国、
はい、
いろんなね、諸外国の人と食文化が違うように、
はい、
で、個人個人ね、兄弟とか親戚とかって、まあ、似たような顔とか、
はい、
あったとしても、 全く同じではないじゃないですか。
そうですね。
それと全くお肉も一緒で、二度とは同じものがないものを扱うわけなんで、うんうん、で、私がまあよく言う、肉に聞く？
肉に聞く、
はい。肉に聞いてください。
はい。
これどうやって弾くんですか？何肉に聞け、はい、みたいな、そういう話になってくるわけです。だから、プロならではのこだわりとかありますけど、はい、私自身自分のことプロやと思ってないんですよね。
はあ、
で、プロフェッショナルって何かっていうと、はい、僕の中で、まあ言うたらね、例えばその、あれ、誰やったかな、バッハなんかな。
はい。
もうその辺詳しいなんか間違っとったらごめんね、調べてね。まあ言うたら、もともと横の音階しかなかったものを、うん、ぐるぐるぐるぐるこの螺旋のように上げていった、うん、その縦の旋律を結んで新しい音っていう、これが、バロック音楽っていうか、はい、そういうものにこう発展して、そこまで革命じゃないですか、
はい。
革命を起こせたもののみ、プロフェッショナルを名乗っていいんじゃないかって。で、悲しいかな、僕は自分で積み上げてはおるけども、はい、まだ革命を起こしてないんです
よ。まだ、そうですか、うん。
これは革命的やでっていうところまで。だから僕はプロじゃない。
いやいやいや、もう。
常にこう、だってね、この間のイベントもそうなんやけど、はい、喜んでもらうためには、ここ、こうしなければいけない、こう焼かなければいけないっていうのをね、
うん、
やっぱり、毎回考えなあかんし、ほんで、お肉ね、はい、やってる最中も、この肉って、こんだけ、筋の縮み方が早いんやとか、油がこんだけ甘くて美味しいんやとかっていうのが当然ある。それやっぱり召し上がっていただきたいじゃないですか。そうだからもう毎回、毎回考えなあかんこと。
そうなんです、ね。
だから自動的にこう、流動的に、これはこなして引いたらええねんなんてよう言うわって僕は思ってる、
ね。なるほど。個体差あります
もんね。だから教えてください言われてもよう教えへんとかって言うから、俗人的やとか、教え方下手やとか、まあ、いろんなことを、言われ倒してますけど。
いえいえいえ、うん。動画で見てるとこう、もうスムーズにこうね、お肉をこう、ちょっと叩きながら様子見つつ、シャッシャッシャッとさばいて、またひっくり返して、またペチペチとこう様子見て、もう慣れてはるし、こう、一定のリズムを刻んでやってはるから、
あれ、リズムというはね、お肉って、まあ、言うたら、冷やされることにも、熱せられることにも、基本的にも、気持ちを表せるんであれば、ストレスがかかるわけですよ、ね、
うん。はい。
で、できれば、うん、長持ちさせる、お客さんが持って帰っても、うん、持つっていう状態にしようと思ったら、はい、早く、冷蔵庫から出したものを早く冷蔵庫にしまうっていうことにせなあかんので、はい、逆に言うたらそこはコネコネしとったらあかんやろっていう。だからスピード感を持って、はい、処理していかなければいけないっていうのは、これ、お肉のためなんですね。別に僕は手慣れたとかそういう話、そうせざるを得ない。
なるほど。なるほど。お客さんのことを考えて、スピードを上げて。
そう、お肉のことを考えて。
うん、で、この作業してるところも冷蔵庫並みに冷えてるので。
うん。ましやけど、やっぱりね、湿気とかいろんなものが、ね、こう気候によって変わってくるんで、その辺のも踏まえてね、だから外でやるときなんかほんまにこう、なんやろ、お肉出してるそばから特には微水牛なんかね、イベントなんか使う微水牛なんですよね。ハイドロジェンウォータービーフ。要は、特別健康体に育ててる牛なんで、
はい、
すぐ溶けるんですよ。もう外であったらね。は
い、
まあやりにくい。
あ、そうなんですね、うん。
それを見栄え取らすんやから、もうそこに時間かけてたらね、ドロ
ー、
トローと。
そうですか。溶けてくるぐらいの
ものですね。微水牛についてまた語るような、誰か微水牛って何やねんとか言って、質問あったら、
はい、なるほど
答えやすいんですけど、
まだメッセージお待ちしております。
誕生秘話とかね。
まだお話いただいてませんもんね、
そうね。微水牛について言ってしまうと、まあ構えねえけどね、これジャンボイチ、助かってますって、ありがとうございます、本当に。バレやけどね、その D って言うてるけども。
はい。もうインスタグラムでね、まあ、繋がってるんで。
繋がってるんで。
ありがとうござい
ます。
ジャンボイチ、はい。
基本気持ちはそういうことですね。
なるほど。その気持ちを、だからみんな美味しい美味しいと言ってこう、喜んでくれてるわけですね。
喜んでいただくぐらい、ほんでちょっとぐらいやったら下駄履かしてもらえるぐらい、やっぱ思いをね、持ってやらんとね。
そう
ね、このお肉やから美味しいから、はい、どうぞっていう話じゃないと思うんですよね。
そうですね、うん。 で、まあまあイベントもあったということですけど、また美水牛のメッセージもね、お待ちしております。そうですね。そして、D さんのインスタグラム見てましたら、うん、三田祭り限定コラボ企画というのが、
あれね、
載ってたんですけど。
載ってますね。
はい、載ってました。うん、見ましたよ。
あれは、まずね、はい、だから同じテントで、
はい。
安らぎ本店と三田屋総本家。
はい。
三田屋本店安らぎの里か。
はい。
と三田屋総本家。はい。ここがコラボ企画。
はい。
で、揚げハム？
揚げハム。
フライヤーでシャッと揚げて、
ね。ハムなんですね。
ハムなんですよ。
へぇ、
あれを、両者で一緒にやろうっていうところの横で、
はい、
僕は、三田牛ブリスケット、バーベキューをやろうかな。
そうですね。へ
ぇ、で、この、まあ、どちらも、いずれにしてもね、
はい、
私いますんで、
ええ、
もしくはあれやったら、ああ、いつか、みたいな感じで、
見ていただいて。
覗き来ていただいたら、よろしいかと。はい、
今回初めてですか、ここ一緒にするのは。
なんかね、なんか三田牛、三田にあるからやっぱり三田牛っていうので、もともとその美水牛っていうの自体は、田島牛を元牛としているので、
そうですね。
で、育て方は当然その美水牛と同じ育て方をしているので、三田牛の中でもハイドロジェンウォータービーフ、
はい、
要は、寝やすいやろな、生きやすいやろなっていう状態にした、お水にこだわってる、牛。
はい。
だからそれをブリスケットっていう肩バラの部分やね、油が非常に多くて、本当はおえってくるところ、はい、19日も、はい、美味しい美味しいと。もうそのまま、もう油なんかもう成形しませんからね。でそれを、バーベキュー、
はい、
本格的なバーベキューで、あれな、12時間ぐらいかかるの。
うわ、すごい。
12時間ぐらいかけて、中がトロトロ、じゅわーっと肉汁が出るような形に焼き上げて、こう、チップをかけていく
ん
ね、
は
い。チップかけると言わへんな。チップでいぶす。
いぶしていく。うん、はい。
これを、まあ、召し上がっていただける機会を作ろうかな
と。そうなんですね。うん、ぜひ、じゃあ、この機会に味わっていただいて。
本当ですね。
で、コラボのハムを揚げるっていう。
ハム、揚げハム。
揚げハムですか。
うん、
おー。
やっぱりね、三田屋のハムって、そもそも、召し上がり方にルールのあるハムなんですよ、
ね、うん。うん。そうなんですね。
ドレッシング、
はい、
オニオンスライス、
はい、
ハム。
ハム。
スライス。
はい。
みたいな。これを、ね。
一緒に。
ハムにかけ、ドレッシングかけるんじゃなくて、オニオンスライス、さらし玉ねぎのスライスに、ドレッシングをかけて、で、あえてもらって、はい、ハムで包んで食べるっていう。はい、これが、一つのルールなんです。
はい。
そなして食べてもたら美味しいよっていう。だそれを今回、揚げハムにする。
うん。
っていう。
はい。
まだ新しい。
はい。
まあ、どっちも美味しいけどね。どっちも美味しいけどね。
どっちも美味しいけど。
ただ、生で食べるものを生で出すと、もしものことがあったら、やっぱり火入れをしといた方がいいやろ
う
なって
。は
い、
で、揚げよう
と。そうそう。ブリスケットなんかもう、火入りすぎやからね。
はい。お腹まで。
うん、
そのあたりは夏場でも、外でも全然美味しい。
大丈夫ですね。
じゃあ、お酒のあてにも、いいのかもしれませんね。
お酒出るん？
あ、出ないんですか？
三田祭りってどうなん？
あ、
いや、いや、わからんけど、うちらはお酒、主犯いうか、お酒は売らないけど、
どこで？
ビールとかはやってはるんやろな。
お祭りっていうそういうイメージありますけどね。
なんちゅうの、三田市役所の前の広場みたいな。
はい、ああ、はい。ありますね。
うん、
そこでされるんですね。
そこでするみたいな、
ね。ああ、なるほど。ちょっとじゃあ会場とは違うので、向かう途中に寄っていただける。
みたいな感じ。会場自体は里乗りになる。
そうですね、駐車場だと思うんですけど、ね。
なんかその辺の、なんていうの、なんていうの、習わしみたいなの全然知らんので、失礼あったらごめんね、みたいな、さっきここで言うときますわ。失礼あったらごめんねって。
今回初めてですか？
僕は初めて。
あ、そうなんですね。うん、じゃあぜひ皆さん行っていただいたの、D さんにいろいろ話していい機会ですから。
そうね。
直接聞けるチャンスなので。そこでまた質問もあったら。
そうやね。
じゃあ8月2日、何時からですか？
これ、用意はもっと早く、なんか15時からスタートなのか、15時から入ってええのか、
はい、
その辺は分からへんけど、
はい、
まあまあ。
まあ、夕方にはやってるよということですね。
うん、やってるね。
いいですね、まあ、夏の思い出に皆さんもねお出かけいただいて、うん、味わっていただきたいなと思います。
そうですね、
じゃあまだ美水牛がちょっと気になってきましたので、
美水牛は気にしていただいとったらいいと思います、この美水牛っていうものの本質、
はい、
これをやっぱりより多くの人が捉え、
うん、
それが一体何だったのか、
うん、
で昔食べてたやつってほぼそうなんですよね、
はい、
で自然界のね、例えばジビエとか、こう油が美味しいねんとかでイノシシ言ったりする、
はい、
それは一体なんでそうなのかっていう、そういう話になってくるんですよね。
ああ、なるほど。
それがこう生産するとなんで油こんなしつこいねんとか、食べたらしんどいねんみたい
な、
これがやっぱり覆る、うん、だからこの美水牛がこうよくよく、うん、浸透していったり、うん、理解が深まっていくと、
うん、
革命起きます。
おお、うん、そこであれですね、
そこで初めて
プロ
になれる、
なるほど、
プロにならしてください。お
すごい、なんかぜひ皆さんね、またいずれ出てくると思いますので、うん、この話題、楽しみにお待ちいただきたいなと思います、はい、そして今もう夏休みということですけどね、
うん、
D さんは子供の夏休みの宿題って早めにする方でした、後でした？
うん、誰かがやってから仕上げられるタイプの方かな、
はい、あ、そうなんですね、うん、不安にはならなかったですか？
え、
不安にならなかったですか？
いうかね、あんまり深く考えてなかったな。今思えばもっとちゃんと前もってやっとったらもっといいことになっとったんかなって思うけど、たらレバーやんになるんでね。なんかね、あんまり人の話聞かんくせに、都合のいいことは聞いとんね。この子やればできるんですけどね、って、ある先生がおっしゃったんですよね。
はい、
やればできるのになんでわざわざその前もってせなあかんわけみたいな。そういう捉え方してる。
そういう捉え方。
そういう捉え方。
なるほど。そうですか。だからやったらできるからやらない。
うん。うん、いつでもやったんだよ、みたいな。
そうなんですね。ぜひ、よかったら皆さんも参考にしてみ
てください。参考ならん、絶対、良い子のみんなは真似しないように。
そうですね、はい。早めに宿題手をつけましょうということで、また次回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
ということで、この番組で皆さんからお肉についての質問、疑問もお待ちしております。ホームページからお送りください。レッツ追求ザ牛肉、ゲストはザ肉屋 D さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。